それでは、本山さんに総括をお願いしたいと思います。
皆さん多分寒いのでもう早くやめてほしいと思っておられるかもしれないけど、総括っていうほどのものができるかどうかわからないんですが、先ほど先生が読み上げていただいた、その私がこの原案を伺った時に思った、その視界が晴れるような思いっていうことを今日いろいろお話を伺って、なんでそう思ったのかなということなんですが、これは関野さんのお話を伺って思ったんですけど、結局経験値といったものが、採用活動とかインターンシップとかですね、そういったものが可視化されて体系化された、これが僕は一つ非常に大きな意義があるのではないかなと思います。で、先ほどの従ってそれが指標として使える、あるいは代替案の傾向を把握する、あるいは実施ケースの、有効性みたいなものを判定するというところに使えるのかなということをではないかというふうに私は思いました。それでその経験値でありますから、おそらく関島さん の, 先ほどの3パターンがかなりこう同じようなところが黄色いところにあるというのは、おそらくその積み上げたものがやはりいろんな社内でのアンケートであるとか、そういうものの結果こういう形ができてきたんだろうなというふうに私は理解をいたしました。で、あと点数の問題っていうのはですね、おそらくこれは各社それぞれ の, いろんな付け方があると思うので、ここはまあもう本当に各社なりの付け方をしていただく、そうすると比較的自社の、パターンっていうのは同じパターンに寄ってくるんじゃないかなという感じはいたしました。ただいずれにしましても、私が先ほど申し上げました、先生がお読みいただいたような視界が晴れるという思いは、まさに今まで皆さんが積み上げられてきた経験値が、ある面では見えるようになった、あるいは体系化されたという意義がすごく大きいのではないかというふうに感じた次第です。それからこれが1点、あと2点だけちょっと申し上げます。2点目はですね、先ほど学生の満足度というのがありました。学生さんの満足度ってなりました。で、企業にとっての満足度っていうのは企業の狙いがあるので、それに対する、コスト&ベネフィットなのか、それである程度わかるわけですけれど、学生さんの満足度って言った時に何が基準なのかなということだと思います。隣の芝生は多く見えるっていうことかもしれませんけれど、やっぱり学生さんが多分真鍋君がこの前来た時に話したのは、アメリカっていうのはもうはっきりそれぞれの目的が明確だから、非常にもうプログマティックに判断できるということだろうと思いますけれど、学生さんがまだインターンシップに求めるものの、その目的っていうか狙いっていうものがあまりはっきりしてない、なんとなく社会っていうのを見れたらいいなとか、就職にも参考になればいいなっていうレベルであるがゆえに、目的が、ある面では非常に広い、ジェネラルなものなので、そういった隣の芝生が青いということになるのかもしれませんけれども、もう少しこれを進めていくとすると、自分の企業がこういったインターンシップをやります、これは学生にこういうことを学んでもらいたいからですということを、募集要項等に出してですね、そしてそれに来たい人が来てください、それを目的と思わない人は来なくて、言葉悪いですけど、期待に外れますよというようなことをやれば、これが双方向の満足度の、一つのあれになるのではないかなというふうに、双方向のあれっていうのは変な言い方なんですが、双方向の満足度が高まる、基準になるのではないかなというふうに思いました。そういう意味で言うと、これは3つ目の話題とも重なるんですけど、学生さんにそういった時に考えていただきたいのは、会社に入ってもですね、その全業務を経験するなんてことは普通はできない、日立さんであればある面では金融営業あるいは金融のシステムを作るといったところでかなりの部分がなされる。銀行もどちらかというと従来はジェネラルな ことが求められたわけですけれども、最近は非常な専門性が求められる。笑い話ですけど、銀行員が転職するということで、まあ40代後半から50代ぐらい、ヘッドハンターの人に、あなたは何ができますかって、支店長ができますって答えてですね、ほとんどバカじゃないかというふうに思われるケースがあるんですけど、まあ、まさにジェネラルなものとスペシャルなものがどういうふうに組み合わさっていくのがいいのかっていうことが非常に大きな問題で、学生さんにとってみればおそらく自分のやってる業務から会社が見れるかどうか、そこがやっぱり一つの大きな仕事満足度につながっていくんではないかなと。おそらく部分でしかない仕事の中で、この会社ってこの部分から普遍化してどういうふうに理解すればいいのかなという考え方ができるかどうかということになるんではないかと思います。ただ部分だけやらされて隣の芝生が青く見えてるだけじゃなかなか成長しないんではないかな。そういう意味で、そういう与えられたことを、まあ、まずはこう深めて、その結果、こう会社全体とか組織の全体にいかに近づけるかというような視点が、考え方が重要なのではないかというふうに思います。まあ、これは皆さん多分会社に入られた後、なんでこんなことやらなきゃいけないのかなと思いながら悩まれると思うので、ぜひそういう視点で考えていただければ、よりこう幅が広くなっていくのではないのかなというふうに思います。それから優秀な社員という言葉がさっきからいろいろ出てます。何をもって優秀かというのは非常に各社各様にあると思うんですけど、これは前にもお話したことあるかもしれませんけど、縦軸に勤勉度はやっぱりあります。横軸に能力を取ります。そうすると一番右の上の人が能力が高くて勤勉です。でこれ軍隊でいうとどういう職種に合うかということなんですけれど、この右上のところにあるのは、皆さん多分大将だろうと思うんでしょうけど、これは参謀です。で、右の下にあるところ、能力は高いんだけれども勤勉度が、まあ、高くない、これは大将になる人であります。それで、一番左下、能力もあまり高くないし、勤勉じゃないけどもというのが一平層ですになります。で、能力もあまり高くないけど勤勉度は言ったのが、これはもう可視感というような形に、まあ、分けるとすればですね、ある意味ではすごくパターン化してますけれど、で軍隊っていうのはこの4つの機能がなければ機能しません。大将1人いてもしょうがないし、参謀だけでも戦列だと止められない。したがってこの4つの機能が重要で、それぞれの機能において優秀度な度合いが求められるということだろうと思っています。したがって参謀の人に大将をやらしたってなかなか大将にはなり得ないっていう面もあるので、やっぱり先ほどのスペシャリティじゃないですけれども、その人それぞれの与えられた、あるいは期待される仕事においてどういうその持ち味が生かされるかっていうことが非常に重要なんではないかなというふうに思います。会社の職種で当てはめるとですね、いろいろ語弊があるので今の軍隊はあまり皆さん直接では関係ないかもしれませんけど、このパターン化で、まあ、当てはめてみると、ある私が大変こき使われた上司が、この 4パターンを披露してくれました。なるほどと思いました。彼は自分のことを、大将になる器である、自分で称してました。お前は参謀だろうとかって言われてバカにされたことがありますけれども、まあ私は採用するときにはこの参謀はあまり取りたくないという主義です。やはり能力が低くても勤勉でコツコツやってくれる人、能力が低くてもって変なんですけど、入ってくる時の能力が低くてもですね、コツコツやる人が右にも行くんじゃないかなというふうに思いながら、大体人事部っていうのは右の人を取りたがるんですけれど、 あえて私はそういう取る人はそういう人たちに任せて、この左側のできれば左側の上の人を取ろうというふうにいつも心がけていました。まあちょっと最後は雑談ですけれども、本日のテーマに、関わるところで申し上げると、最初の1番目が私の総括にあたるところかもしれません。ご清聴ありがとうございました。